はい。
はい。
ということで、
うん。
オカルト誌ね。
はいはいはいはい。
まあ、久しぶりかな。
はいはい。そうですね。
うん、うん、まあまあ。この後、大体ざわつくんだよね、この放送された後ね。ちょっとツイッターとか
で、
ね。
でも今回はちょっと抑えてるでしょ、いやらしさを。
いやらしさっていうか、まあ、単純に情報として面白いね。
う
ん、
そうそう、情報としてね。
地獄ってやっぱり、うん、あれじゃん。結構日本特有だよね。そうそうそう、ここまで細かくされてるのって。海外もあるけど、
うん、
で外人がね、地獄の絵とか、うん、日本のその地獄の話聞くと震え上がるっていうのは結構有名な話ですから。
うんうん、まあね、大阪にあった地獄寺っていうのがあるんですけれども。うん、
あ、行ってたよね。
うん、行ってた、はい。そこにもまあ外国の方がいらっしゃって、うん、やっぱ怖がってました。わお、オーマイガー。
なるほどね。まあでもそれぐらい、ちょっと日本は。罰に対してこうなんかあるんだろうね。
はいはいはい。
まあまあオカルト史中にしては、
うん、
まだまともな感じじゃないですか。
まだまともでしょ。う
ん、まあ途中ひどかったけど、まあまあということで、
うん、
やっぱオカルト史の次は必ず真面目な話をするっていうね、あのバランス取らなきゃいけないんでってことで、はいはいはいはい、今日の僕の話は、
うん、
まあ。スパイに関する話しようかなと思ってます。
おー、スパイいいじゃないですか。
うん、なんでね、まあちょっと、企画名いきます。
はい。
教えて都市伝説。はい。
はい。
スパイ編でございます。
うん、いいじゃないですか、スパイ。
スパイの話って前にちょろちょろしてるっぽいんだけど、
うん、
なんかあの、ポイントポイントで話してると思うんだよね。
ちゃんとメインでは、
うん、
そ
う、
メインでとしては話してない。
ってない気がする。取り扱ってたとしたら、もう僕の記憶がもうダメになってるってことで。
スパイは知らないです
ね。してないよね、
うん。してないと思います。
ちょろちょろっとしてるぐらいで、うん、多分してないですよ、がっつり。なんで、まあ、スパイに関する話をしようかなと思ってて、はい、まあ、スパイってさ、
うん、
結構いっぱいあるんですよ。うん、で、その各国あったりして、うん、でどういう、ものか、うん、なんとなく分かって、います、スパイ。
僕の中でのスパイはやっぱあの MI6、
うん、あイギリスかな、
うん、
諜報機関ね、
あの007、
うん、そうだね、
一番僕の中では、
まあ、確かに映画の影響はかなりでかいよね、はい、
多分そうですね、
あとミッションインポッシブルとか ね、
あ、 そうですね、
うん、あるけど、
それのやっぱりイメージが強いかなというような映画の、
そうだね、うん、まあそれ、そうだね、各国まあいろいろあってで、
うん、
例えば、まあ、今言った MI6 とか、うん、あと、まあ、有名どころで言うと CIA とかかな、
はいはいはい、
アメリカの方ね、うん、で、まあ、JSA だっけな、うん、とか、まあまあそういういろいろ国によって違う、あと、うん、イスラエルのモサドとか ね、
あ、
まあ、結構有名なのがいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、日本にももちろ
ん
あって、
うんうん、
まあ、それが日本はですね、本当はすごい細分化されていて、うん、各省庁とかにあったりするんですよ。まあ、有名なので言うと警察の、
うん、
公安部隊とかね、
うん、
まあ、その辺が一番有名ではあるんですけれども、うん、まあ、このように各国、まあ、そういうスパイと言われる情報機関みたいなものがあるんですね、うん、で、まあ、機械員っていうインテリジェンスオフィサーとか、うん、あと協力者をエージェントとかって呼んだりとかする、うん、まあ、これも実は正確に言うと違うんですよ、その各国役割とかね、うん、
はいはい、
だからまあその辺まあだいぶざっくりこうまとめられちゃっているなっていうのがあるんですけれども、うん、まあ、このスパイ、
うん、
じゃあ主に何をしているのかっていうところから簡単に説明しようかなと思うんですけれども、
はいはい
はい、すっごい簡単に言うと情報を、まあ盗んでくるというか、
うん、
その例えば敵国だったりとか、うん、まあ、敵国じゃなくても今後あのそこの国の情報を持っておくと、国が有利に動けるみたいなこととかの、
うん、
まあ、国の情報を集めるっていうことがまず第一、うん、
はいはい、
うん、っていうか、まあ、大体これがスパイのイメージって、
まあ、そうそうそうそう、それが一番、うん、
であともう一つあるのが、情報操作というか、
うん、
そういうですね、スパイがこういう国に入ってこういうことをするとこういうふうに国が動くみたいなのがなんとなく、まあ、そのなんていうの、ほら、作戦、スパイに与えられた作戦であって、でそれを何年も何年もかけて、そういうふうに情報を細かく操作していくみたいな仕事があったりするという、まあこの辺が大体一番スパイの肝となる仕事なのかなっていう感じなんですけども、じゃあこのスパイ まあ、興味深いあの職業であるんですけども、
うん、
大体 どういう経緯でなったりとか、
うん、
例えば、そもそもスパイって、
うん、
どこから入ってどういう風にすれば入れるのかなんてことってあんまり、うん、まあ、知られてない
うん、ね、
でしょ。
求人であるわけないしスパイ募集みたいな ね、
ですよね、
うん、
って思いますよね、
うん、
これ実は求人もあったりするんですよ、うん、
えバイトル？
バイトルにはねさすがにちょっと載ってないんですけど、これね、まあじゃあちょっと各国だから、うんうん、さっき言ったように違うから、
うん、
一概にこういう入り方ができるっていうのはあれなんですけども、
全部が全部そとは言い切れない、うん、
実はじゃあ一個ね、
うん、
例として出すのが CIA、
うん、
CIA になる方法っていうのが、うん、まあ公開されてるものがありまして、うん、これ実は CIA はスカウトもある、あれば、
うん、
自分から応募して入るっていうパターンもあると。で CIA になる職員になるには公表されている条件がもうすでにあるんですよ、
うん、
でそれが運転免許証を持っている、
うん、
視力聴力健康状態が、うん、有料で世界中にある、まあ、勤務先に、うん、行けるっていうのが条件の23から35歳までの、
うん、
米国市民、
うん、
でこれが結構実は難しくて、
うん、
あの一定以上の IQ が必要なため、まあ、大体はハーバード大とかコロンビア大とか名門大学でしかほぼスカウトがされないっていう。そういうことか。だから別にその試験みたいなのはあって受けることはできるんですよ、
うん、
だけどまあ IQ が相当高くないと入れないとかっていうのもあって、
うん、
まあ一般的にはほぼ出回ってないみたいな。
それは頭良くないと思うんですよね、うん、
筆記試験とか小論文の試験が普通に行われてるから、
うん、
でまあそれを受かった人は軍隊と同じように入隊のキャンプみたいのに行って、うん、
キャンプ、
うん、そうでまあそれで訓練である程度最低限のサバイバル能力じゃないけどみたいのつけて諜報員となれるみたいな、
うん、
でまあねその諜報員になったからといってまあすぐそのスパイ活動するのかっていうと意外とそうでもなくて、うん、まあ結構その先輩についてみたいな
こととか、はいはいはい、
まあ、いろんなね研修っぽい仕事があって、
なんか挨拶回りみたいなところ、
そうそうそう、まあ、わかんないけどね、
うん、
まあいろいろあると
一緒ですねそこはね、
うん、まあその辺はそうで、
うん、
こんだけねまあ謎と言われているスパイの仕事、
うん、
給料も実は公表されている部分があって、うん、いくらぐらいだと思いますこれ。
いやでもやっぱり危険と隣り合わせなので、
うん、
この仕事っていうのは、
うんうん、
俺だったら月
月月額でね、うん、
まあ50は欲しいんで、
あ50
万だから500万から600万ぐらい欲しいですよね。年収
年収で
5600万欲しい。
あはいはい、
うん、
まあこれあのスカウトを受けたっていう人がいるんです、
うん、
CIA でその方が、うん、まあ証言した額っていうのが、
うん、
給料は年に2400万円、だ月で言うと200万前後。
すげえ。
でさらにすごいのが、
うん、
それ以外に案件ごとで支払われる、
うん、
まあ、
プラスの
経費みたいなのとかね、うん、含めてあるんですよ、はい、でそのプロジェクト、
うん、
1件あたりまあそれが成功したら、
うん、
10から100億の報奨がある。
え10から100億すごく、え、どういうこと。
だからなんでかっていうと、
うん、
それはあのあれなんですよ。プロジェクト自体が何十年にもわたるものだとか、
うん、
まあ要は国家機密の最重要で、うん、しかも超危険なものとかだったら、うん、まあ一生を費やしてでもやらなきゃいけないものとかもあると、うん、っていうことで、
うん、
もうその案件ごとにもうこういう数字っていうのは特にないんだけど、うん、まあそれぐらい払われる可能性もあるっていう。
すごいですね。100億の情報ってどんなでしょうね。うん、
まだ国家レベルですごい重要な。
うん、はいはいはいはい。
まあ例えばすごい簡単に言うとテロ、うん、例えば911のあれが起きる前にこの情報手に入れてたらとか、うんはいは
い、まあね、
それを防衛したとかね、なんかそういうのがあれば。
確かに100億の価値あるわそれは。
うん。
うん、
とかね、だからあれから戦争になってどうとかあるでしょ。だからそれぐらい国に影響を与える仕事が。
うん、
あるらしいんですよ。
浜崎は離婚する前に知ってたみたいな。
そうだね。そうそうそう。それはまあでも50万ぐらいじゃないかな。
フライデーじゃねえかな。本当に。
5万から50万ぐらいだと思います。
相場じゃねえか。うん、 ただ
またかってなるだけですから、それは。なので、そういう仕事内容というか、
はいはい、
プロジェクトごとにまた 別件で支払われるということもあって、
すごい。
結構だから年収みたいなので言うといくらってのも結構人によって多分バラバラじゃないかなとは思う、
まあ
ね、うん、だからその辺はね、結構、
うん、
あの夢がある仕事ではあるかなと思うんですけども、うん、まあ、じゃあその仕事内容として、うん、どういうのがあって、うん、まあ、ちょっとスパイのなんて言うんだろうな、その生活に関する、
うん、
情報をちょっとね話そうと思うんですけども、うん、まあ、さっき言ったように国家機密が関わってきますから、うん、スパイは家族にも正体をバラしてはいけないと、まあ、それ結構イメージであると思うんですけど、
スパイキッズで見たわ
まあそうだね、うん、てかドラマっぽいものは大体そういう設定じゃない、
うんうん、そうですね、
そうだよね、
うん、
でこれはまあやっぱ本当にそうらしくて、
うん、
あの表向きの仕事みたいなのを、うん、まあ、作るらしいですよ、自分とか国家でも、国家
とかサラリーマンやってますとか、うん、
サラリーマンだとかセールスマンとか、
うんうん、
あとまあ結構多いパターンで言うと外交官とか、
うん、だからその世界飛び回っても普通ですよというような、
そう、外交官ってそのチェックが甘いんだって、
うん、
あの持ち物とか、うん、そういうのもあって外交官にスパイを置くことが結構多いと、
うん、
それはでも各国の多分スパイそうらしいね、
うん、
外交官っていうのはスパイが多いっていうの、
うん、
あとはまあ例えば女性のスパイとかもいるんですけれども、うん、まあ、それは結構あのあれなんですよ、ハニートラップ用でやってる人も多いと、だからあの、
うん、
女性のスパイの中には、うん、すごいなんていうのモデルみたいな人とかも結構いるって言われていて、
うん、
中国かなとか、うん、そっち系がそれハニートラップ専用部隊が多いらしい、意外とね、あとね男も女もそうなんだけど、
うん、
そのハニートラップ以外のスパイは、
うん、
美男美女は使わないっていう説があるんですよ、っていうのは目立つから、
うん、
あの印象に残っちゃうと、
あ
どこにいても
中の中ぐらいは、
もう中のちょいってぐらい分かんないけどそれは俺の印象、元スパイの人ってちょいちょい出てくるんですよ、
うん、
メディアにも、
うん、
それ見てるとやっぱり本当に中の下をうまくキープしてるというか、あ、確かにこんなんどこにでもいるなって人ばっかりっていう感じ。
黒木花
黒、あ、まさにそう、
まさに
本当にそう、うん、イメージ
みたいな感じの人がじゃあたくさんスパイをやっていると、
う
ん
う
ん、
そうっていうのが多い、だからあなたの周りにね、うん、いる印象がないなっていう人が意外とスパイだったみたいなことは多いらしいですよ、うん、で、あと逆に、
うん、
著名人、
うん、
今言ったのは目立っちゃダメっていうイメージなんだけど、
うん、
逆に著名人とかのスパイもいたりするっていうのがあって、スポットライト浴びるような位置にスパイいたらダメじゃんって思うんだけど、
うんうん、
それ役割が違くて、
うん、
それに著名人側は主に情報操作をするっていうのが、役割なんですよ、
うん、
だから逆に、目立って言論の力がある人、
うんうん
をそこに据え置いておくと、あの情報操作がしやすいと、
まあね、
うん、で過去にも何人かいてですね、
うん、
あのまあ、有名な方で黒いヴィーナスと呼ばれたジャズ歌手のジョゼフィン・ベイカーっていう人がねいて、
うん、
まあ、歌手ですよ、
うん、
ジャズ歌手があの、まあ、スパイで、ドイツ人将校の会話を盗み聞きしていたとか、まあ、だからそういろんなところに行くじゃないですか、
うん、
で観客にあのね、ナチの支援者とかがいたりとか、
うん、
まあ、そういうのをこう見て、
うん、
で透明なインクで楽譜にメモしてたんだって、その何観客が話してるのをこう楽譜にこういうメモを書くような感じで大事な話をこう聞いて、
っていう、って
盗み、そうそう、透明なインクでとかっていう、
あーすごいな、
うん、あとね野球選手でもいて、モーバーグっていう選手がいて、うん、この人12カ国語喋れる野球選手だったんだけど、
もうおかしいや
ん、そう、司法試験にも通ってるっていう、なんで野球やってんのっていう人なんだけど、まあ、この人が日米野球の選抜で来日とかして、
うん、
で東京の街並みをその野球選手として撮影したって言って、で実はそれがあの映像がね、米軍が空襲に利用していたみたいな、ここにこれがあるからあの
そう
そう、ここを狙おうとかっていう、それの何なんていうの参考になったっていう、
面白い、
っていう話があるから、うん、その目立たない人と目立つ人両方ともスパイっていうのは、まあ、いるっていう話なんですよ、
うん、
で、あのスパイ、まあ、結構いろいろ今言っていた中で言うと、
うん、
あの情報操作っていうんだけども、うん、これで日本はスパイ大国って言われていて、
うん、
スパイ大国っていうのはそのスパイが多い国、
うん、
でそれは日本人のスパイが多いってことじゃなくて、
うん、
入り込まれてるスパイの数が日本はめちゃくちゃ多いんじゃないかって言われているんですよ、ね、うん、っていうのもセキュリティがクソ甘いっていうのと、うん、あと捕まっても大した罪にならないみたいなのがあって、うん、で、まあ、結構それで言うと教育関係に多いんじゃないかって言われているんですよ、うん、あの KGB じゃねえや、あのあれ GHQ がさ、
うん、
あの、まあ、戦後ね、うん、日本の教育システム変えたって言うじゃないですか、うん、で解体して、
はいはい、
GHQ の都合のいいように変えていったっていうのがあるんですけども、うん、まあ、それで言うとその日本はずっと、うん、そこからスパイがいっぱい入り込んできちゃって、教育者の中枢には必ず情報操作するスパイがいると、
うん、そういうことね、
結構だから日本の教育システムっておかしいって言われてるんですよ、うん、例えば歴史の授業あるでしょ、
うん、
歴史の授業って日本だとあれじゃん、縄文時代とかから始まんない、
うん、
あの弥生石器とか、ね、あれで結局さ卒業するまでに現代まで行き着かずに終わるみたいな、
確かに
話が
ちょっと前ぐらいで終わりますよね、
うんうん、おかしくねっていうのがあって、
うん、
結構他の各国は現代の時間をすごい費やすんですよ、うん、歴史の授業っていうのは
なんかその今の、うん、要はこの国がどうすれば良くなっていくかっていうのの、うん、なんかディベート大会みたいなのを行ったりするって言いますよね、そう
そうそう、要は歴史の授業って言っても、うん、要はこれ今後のことを考えるために勉強してるっていうことなんだけど、そうそうそう、うん、日本はなんでそんな旧石器時代の、
うん、
結構どうでもいいところずっと長々やるっていう風に言われていて、
まあね、うん、貝塚とかどうでもいいですもんね。
まあね、
うん、
まあその興味がある人としてはあって、ね、うん、いいと思うんだけど、その役立つかっていう部分で言うと、うん、結構微妙なところから始めてるんですよ。
まあまあそんなしないでしょうね。
でこれが実はそのスパイの陰謀じゃないかって言われていて、
うん
うん、要は近いところをやるとさっき言ったように今後のこういう風に生かすみたいなことにつながっていくから、
うん、
その能力を伸ばさないためにわざわざ遠いところから始めてる、
うん、
でその教育システムを変えさせないっていう、
うん、
圧力がかかるのもそれじゃないかと、
有能な人材を、
うん、まあ、育てさせない
ために、
うん、
は
あ。であと、まあ、ゆとり教育とかあったでしょ、う
ん、ありました、ありました。
あんなのももうやる前からバカじゃねえのこれみたいな人いっぱいいたのに、
うん、
結構強行されて、
うん、
で案の定さっとやめたみたいな。
じゃあ俺ら目を積まれたんですね。
そうそう、でも積まれ続けてるんですよ今も。
リーダーになる人格だったのに。
そうそう、
うん、
主にね愛国心を育てないって言われてるんだよ、
うん、
教育、
はいはい、
だから例えばあのアメリカとかね他の国だと、うん、教室に国旗
あ、ありますあります、
があったりするんですよ、
うん、
とかそういうので愛国心を育むような教育もするんだけど、うん、日本はそういうのしないんですよ。
世界地図がありますよね。
まあまあそうそう、うん、で結構日本の嫌な部分の歴史とかをこう教えたりとかして、うん、日本を嫌うようにこう操作されてんじゃないかとかっていう話があってね、うん、だから教育システム自体がスパイが作り上げてるんじゃないかっていう話もあるっていう、うん、だからこれはもう今も続いてる話なんで、
うん、
まあ、この辺のね、スパイをどうにかしないと日本の、うん、国力がどんどん下がっていくんじゃないかみたいな、うん、噂です、
うん
うん、ではこの辺はね結構今も危ない話なんでね、うん、ちょっと気をつけてほしいんですけれども、
うん、
あと、
うん、
まあ、スパイの、仕事内容はそんな感じなんですけれども、
うん、
人間以外のスパイが実はいるっていう話もありまして、
人間以外、
うん、どんなのを思い浮かべます、
うん、人間以外っていうと、
うん、
動物でしょ。
そうですね、
うん、
どういうスパイがいると思います。
鳥、
あ、
渡り鳥とかって国を渡るから、
はいはいはい、はい、あ、すごい、うん、いいとこですね、あのいい発想、
うんうん、
まあ確かにいます、うん、鳩が それで一個言われても、ハトってあの戻ってくる性質があるっていうので、うん、あの入り込めない人間がところに、うん、第二次世界大戦とかではよく使われていたと、うん、でも今はあんまり正直使わない。
ああ違うのか。むしろなんだろうな、
あのですね、まあイルカを訓練して、
イルカ、うん、
海中の飛来調査を行ったりとか、あとこれ面白いのがですね、うん、CIA がカラスや猫を通信手段として使っていたっていう話があるんですよ。
猫、
うんうん、それはどういうふうに使うかっていうと、うん、盗聴用なんですけど、うん、猫にとんでもない訓練をして、
うん、
であの改造するんですよ猫を。
マシンにするってこと？
ちょっとまあ半マシン、
うん、
ないあのサイボーグみたいなのあるじゃん、
はいはい
はいはい、をあの本気で作って、うん、でなんかアンプみたいな、なんていうの、アンテナとか、
うん、
尻尾にアンテナつけたり、体内にマイクとバッテリーをつけたりとかして、うん、まあちょっとサイボーグっぽくすると、
なんかあのウィードっていう犬の漫画でできたようなマシンです
よね。そうそうそうそう、まあそういうこと。
あんなのってこと
で、まあ、いやでも見た目は猫だよ、もうまんま猫、まんま猫、まんま
中身が、
そう中身がで、それで、うん、しかもだよ、あの、ね、習性があるじゃん、うん、猫って。例えばネズミ見たら追っかけちゃうでしょ、うん、そうするとスパイできないじゃん、
うん、
ってことで、その猫とか、
うん、
あ猫じゃねえ、ネズミとか見ても、うん、あの空腹にならないように、
うん、
なんかその脳をいじるみたいな手術して、だからその常に満腹な状態にしていて、かなり動物虐待的な話になりますけど、うん、これ実際に研究されて1960年代にやってたらしいんですよ、
うん、
でこれにかかった調教とか改造に使ったお金、うん、費用1000万ドル、うん、2000万ドルって言われてて、
うん、
36億から72億使われたと。
でそんなもん
この作戦、ね、うん、
もうちょっと高いかと思ってた。
あ本当、
うん、
まあこれでも結果がどうなったかっていうとすごいんですよ、
うん、
初日その任務の日、うん、初めての日にワシントン DC のソ連大使館にある公園に、
うん、
まあその関係者みたいのがベンチで座って2人で話してると、
うん、
結構よくあるんですよ公園で盗聴されないように外で重要機密話すみたいな話っていうのが、うん、でそれを盗聴させるために猫を放って、うん、まあ盗聴しようと話の内容で猫をこの改造猫放った途端、
うん、
タクシーに轢かれて死亡っていうでこれほぼ同じ結果だったんだって、
うん、
他の猫もなんかに惹かれたりとかっていうことで、うん、要は本来の習性がないんですよ改造しちゃったから
来たら逃げるみたいな、
うん
うん、
だその本能的な部分がめちゃくちゃになっちゃってるから、
うん、野生の蚊みたいなのがなくなっちゃったんですね。
そうだからもう惹かれたりとかで、うん、なんか潰れてやみたいなことで、うん、もうこの何計画、
うん
う
ん、
もう全失敗で、
うん、
もうやめたらしいんですけど、
みんな死んじゃったんですね、
うん、みんな死んどって、うん、でもこれ完全な浪費だって言って、うん、過去最大級の失敗のスパイの、うん、話っていうね、うん、話らしいんですよ。でもこういうように実は動物にそういう、うん、カメラつけたりとかっていうのも研究されていて、うん、今も実は使われてるっていう噂もある、うん、だから皆さんがね普通に飼ってる
うん、
動物中にはスパイがいてもおかしくないと、うん、結構危ないんですよ。だからそういう意味ではね、
僕見たやつだとあのカブトムシとかありましたよ。
どういうこと？
カブトムシの背中にあのカメラつけてカブトムシ話したりとか、あとゴキブリの背中にカメラつけて話したりとかしてましたよ。
はいはい、どういうこと？お前がやってたの？
僕じゃないです、話したりしてたのを見ました
よ。ああそういうことね、
うん、
虫ね、
虫虫、
ああ虫ね、まあなんかある一定の場所とかならありかもね、うん、そう
ね、
うん、まあ確かに。でそのいまだに動物スパイにするみたいな研究っていうのはかなりちゃんと行われてるらしいので、うん、もう分かんないと思うんだよね、
うん、
今の技術でやられたら、うん、だから本当にいてもおかしくないっていう感じなんですよね。で、まあ、こういうスパイの家業いろいろあるんですけれども、うん、やっぱリスクにはつきもので、
うん、
これあの海外とかのね、
うん、
スパイであのなんていうの、任務が終わって引退して、
うん、
でそれからもあの普通に生活してる人っているんだけど、
うん、
これ実は 一回スパイになってしまうと、うん、引退しても平穏な日々はもう訪れないっていう説がありまして、あの元 CIA の、ジェイソン・マシューって人がね、うん、引退後、まあ、あのスパイ小説とかを書いたりしてたんだけども、
うん、
まああのいろんなね、
うん、
まあ、CIA で元 CIA の人が亡命してからとか、
うん、
謎の死因が続いたりしてるっていう話があって、うん、例えば階段を踏み外して首の骨折るみたいな、
うん、
いわゆるえマジっていうようなやつがあったりとか、すごいわかりやすいので言うと、あの元ロシアのスパイの人が、うん、亡命後何者かによって毒殺されたりとかっていう、だからまあ一回スパイになってしまうと、
うん、
どこの国に逃げたところで、うん、常にその情報っていうのはもう失われないから、
はいはい、
うん、その人が持ってる、だからそれを抱えて生きていかなきゃいけないっていうことで、まあ、スパイ稼業は結構危ないぞっていう、
まあまあね、
だなることは多分そんなに頭が良ければなれると思うんですよ、うん、なんだけどなっちゃうと、まあ報酬もいいけど、
うん、
かなりのリスクを伴って、やっていかなきゃいけなくなりますよっていう、まあ、お話ですね。
喜び組も一緒ですもんね。
あ、そう、北朝鮮とかね、そう、
そうそう、
北朝鮮のスパイのなり方って面白くて、
うん、
ほぼ拉致に近いらしいですよ。家にある日急に突然黒い車が止まって、
うん、うわ怖え、
あなたは選ばれましたみたいなこと言って、
スパイですおめでとうみたいな。
なんかね、スパイはやっぱり家がちゃんとしたところじゃないとダメなんだって。結構イメージさ、
うん、
ほらなんていうの、親とか何もいないようなスカンピンのやつを使うとかっていうイメージあるかもしれないけど、
うん、
家柄がちゃんとしていて、
うん、
親とかの職業も国家公務員とか、うん、そういう人が選ばれやすいっていうのがあるんだって。だからそれはね、あの国に対する忠誠心が高そうな人を選ぶっていうのがあるんだって、うん、だからね、結構北朝鮮とかのスパイは、
ね、
いい家の人が急に連れ去られてスパイにされるみたいな話もあるってよ。
喜び組も卒業すると、
うん、
なんかその軍隊系の人と結婚しなければいけないみたいな、
ね、
そ
う
そ
う、ルールがね、そうそう、情報漏らさないためだっていうね、
そうそうとかあるので、うん、なかなか怖いですね、そういうの。お金もらえるけどやっぱりそのリスクがね、
そうだ、リスクを考えると年収2000万とかっていうのは高いのかなっていうところはあるよね、う
ん、やっぱり愛は買えないんでね。自由恋愛してほしいですわ、スパイの方にも。まあま
あ、わかんないですけど
ね。あんだけジェームズ・ボンド好きな女抱いてんのにな。
うん、あれはね、うん、そうそう。でもあれ、ハニートラップの パターンあるから ね、たまに、うん。そういうことですよ。常に疑心暗鬼で生きていかなきゃいけない人生になるっていうのは、
やだやだ、
結構怖い、ね。
やだやだ。
でね、これ本当はもうちょっとですね、うん、日本のスパイの話しようかと思ったんですけど、うんうん、結構リアルなんで、
うん、
で、あ、なんか怖いんで、
うん、
ちょっとライブとかでね、
あ、
機会があれば、
ぜひぜひ聞きたい、
あの現役バリバリの状況でなんかそういう話聞いたりしたんで、
うんうん、
まあその辺を話す機会あればしようかなと思いますんで、はいはい、ぜひぜひ、今日はスパイの概要というか、
うん
うん、まあこんな感じですよってのをお話しさせていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。